せいたしました。和田先生お久しぶりです。
お久しぶりです。ご無沙汰します。
これからはですね、法律相談、いろんなお悩みを和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。さて早速なんですけど先生、
はい、
今年の4月、もう日本のね歴史の中でも久しぶりに大きな変革があったなって私捉えたんですけど、
はいはい、
成人の年齢、成人年齢がそれまでの20歳、20歳から18歳に引き下げられましたよね。
はい、そうですね、うん、
まあ、この点についてね、メリット、まあ、もしかしたらデメリットが新聞やニュースなんかでいろいろと取り上げられてきたわけなんですが、今日はちょっとこれにまつわる隠れたデメリットを一つ先生にちょっと分かりやすく解説していただこうかなと思うんですけど、はい、いいですか。
はい、はい、
今回成人年齢が18歳に引き下げられたことによってメリットはどんなものがあるのか、またデメリットはどんなものがあるのか紹介されてきたんでしょうか。
ですね、その、まあ、メリットとしてもう一番もう新聞とかでニュースとかでも出てきたところは、うん、まあ、契約上の問題なんですね。
はい、
で18歳になった段階で親の同意なくして、まあ、契約を結ぶことができるようになったと、うん、で例えばその18歳ともなりますと、まあね、県外に、まあ、例えば専門学校であるとか大学とかでね親元離れるケースっていうのもいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういった時に、携帯電話の契約が、まあ、1人出てきますよとか、うん、あるいはそのパソコンや、ね、バイクなど、まあ、必要になってくるんだと思います。そういった高額商品というのをローンを組んで、まあ、購入することができちゃうようになるわけですね。はい、で、まあ、これについても、まあ、わざわざ、親御さんの同意を得なくてもいいということだったんですね。もともとはこれ、平成27年の頃に、投票権、選挙権、公職選挙法上の、選挙権が20歳から18歳に引き下げられたんですけども、はい、その流れを組む形で、今年の4月、民法というその一般社会生活において、20歳から18歳になった、もう18歳に引き下げて、もう大人として取り扱おうというような話になったんですよね。
はい、これだと、選挙法だったら、うん、まあ、公職選挙法、うん、でも今回引き下げられたのは民法改正の話になって、まあ、根本が違う。
根本違いますね。
と、うん、いうことなんですね。
はい。で、今までだったら、その18、今までというか、今年の4月までであったら、うん、その18、19歳のお子さんのがする契約。
はい。
これは、その、お子さんがまあ一応一人でね単独で契約することはできるんだけども、それが判明した途端時に親御さんが出てきて、うん、いや親の同意なくしてね契約したんだからこの契約は取り消しますよということができたんですね。
できた、
うん、はい。でもこれが今年の4月からは18歳19歳の単独の契約、これ親御さんが出て行っても取り消しができなくなったということなんですよね。
あら、
はい、
まあね、18歳19歳のお子さんたちからすると契約はもう自由にできるようになったんだけど、うん、親御さんからするとちょっとそれって不安になるんじゃないですか。
そういうことですね、
うん、
で、これ今のお話というのはもう実はもうテレビとかニュースとかネット上でもねバンバンバンバン取り上げられてるん で、でちょっと私この4月の段階でこのお話するのもどうしようかなと思ったんですよ。皆さん多分ご存知だと思ったから。でただどうしても触れられてないところがあるなと思ったので今回話題にしてるんですけれども、今までのお話契約トラブルに関するお話だったんですね。でそのメリット、この18歳に引き下げられることのメリットデメリットっていうのは誰のとってのメリットデメリットかっていうと、うん、その18、19歳のお子さんとその親御さんについてメリットが生じる、あるいはデメリットが生じるというお話なんです。
はい。
でこれからお話しするのは契約トラブルの話ではなくて、うん、18、19歳のお子さんが損害賠償責任を負う場面の話なんですね。でそしてそのメリットデメリットというかもうひたすらデメリットしかないんですけれども、誰にとってのデメリットかというと18、19歳のお子さんとその親御さんと対立する相手方当事者、わかります、
わかります、わかります、はい、まあ、事故に遭っちゃった人ですね。
そうそっち側のお話なんです。その人たちにとってデメリットになりますよというようなお話なんですね。
まあ他のねいろんな商品を買うじゃなくて、はい、バイクとか自動車などになりますと交通事故のリスクがあるわけですから、
はいはい、
18、19歳の子供さんが起こしたバイク自動車事故の相手になっちゃった場合、うん、 まあ、今回の年齢引き下げ、具体的にどんなデメリットが起こってくるんですか？
そうですね。ひとまず、早い話、被害者側になった場合、リスナーさんたちがですね、被害者側になったと。
はい、はい。
自動車事故に遭った時にですよ。で、どうしても自動車事故を起こした側が18、19歳の、青少年であって、で、そこに親御さんがいるという時に、こちらがリスナーさんのデメリット。親御さんに責任追及ができなくなるということなんですね。
で、そうなんです。
はい。で、これはですね、ちょっと難しい話、少し簡単に申し上げると、法律上、今までだったんですけども、成人に達しない未成年者、成人に達しない未成年者が損害賠償責任を負わなきゃいけない場合に、一定の条件をクリアすれば、その親権者、普通は親御さんなんですけども、親権者も責任を負わなければいけないというのが判例上認められてたんですね。
ええ。
ですから、最終的に裁判所が親自身の責任を認めるかどうか、親権者自身の責任を認めるかどうかはともかく、責任追及、親自身、親権者を責任追及する道はあったんです。で、それが、成人に達しない未成年者、要するに20歳以下であれば、親に対してもその責任追及する道があったわけ。
具体的に責任追及というと、損害賠償のお金的なことです。
そうですね。
はいはい。
で、なぜそういうことができ、認められてるか、判例上認められてるかというと、これ一般論だけれども、未成年者っていうのはやはりなかなかそのね、お金がない。だから損害賠償責任を負わなきゃいけない立場であったりしても、賠償するお金がない。そうすると被害者側って泣き寝入りするしかないじゃないと。それは困るよねということで、未成年者が起こした自動車事故とかでも一定の条件の場合には親御さんが親権者が責任を負うというのが理屈として成り立っているんです、で今回その年齢が引き下げられた、
はいはい、
成人年齢が20歳から18歳になった、ということは18歳19歳はもうすでに成人なんです、18歳19歳が起こしたバイク事故自動車事故これについて、18歳19歳の親御さんは社会的には親という立場で変わりはないんだけれども法律上親権者という立場から外れるんですね。
もう自分の子供であっても彼らは成人しているからね。
そう、だから今までだったらとりあえず20歳になるまでであれば、理論上はその親御さんについても責任追及ができてたんですね。最終的に裁判所が認めるかどうかは置いといて、だけど今回の年齢引き下げによってもう18、19歳については親御さんへの責任追及が閉ざされてしまった。
でも、18、19歳って経済力まだないですよ。
ないでしょ。で、ないし、で、これ、ないですし、それは一般論として当てはまるし、例えば18、19歳、これは一般論とは言えるかどうかわからないですけども、免許取り立てのケースっても多いでしょう。
はいはいはい。
あとはちょっとね、断るけども、やんちゃな運転をすることだってあるでしょ
う。いや、あるでしょ
う。ですよね。そういう時に、被害者側が救済を得にくくなってしまったということです。はあ、でもちろんこれはですね親御さんの方が、18、19の親御さんの方できちんと自動車保険とかに入っておけばいいんだけれども、そうすると100% あるいはその一部でもその賠償保険金が出るわけですけれども、世の中いろんな方いらっしゃいますよ。任意保険に入らない方もたくさんいらっしゃるし、びっくりするぐらいに自賠責保険にすら入ってらっしゃらないケースというのもあるわけです。
ちょっと怖いですけどね。
そうですね。ですから、これはね、必ず、常に日常生活の中で意識しなければいけないことではもちろんないんですけども、あくまでも事故にあった場合のケースだけの方で、極めて特殊な場合ではあるんだけれども、実はこういう報道とかね、ニュースとかでは触れられていないこういうデメリットはありますよ、というのはちょっと、皆さんに頭の中に入れておいていただければなと思います。
でもね、事故にあって、はい、事故、もう一人車を運転していた、バイク運転した方が18歳、19歳で経済力なくて保険にも入ってないって言ったら、大変ですよ。
そういうことです。
ねえ。
ですから最終的に裁判とかで勝って、勝訴判決とかをもらったところで、じゃあ一体本当にどうなっていくんだろうね、ということ。
払えるかなっていうことですよね。そうですね。大きい問題ですね。
元の20歳以上であれば親の責任はなかったんだけども、でも20歳が18歳になるだけで、この18、19歳、 ここの、18、19の、まあ、言ったらやんちゃな時期のね、その、そういう、まあ、自動車事故にしろ、例えばその、暴力事件だったりしろと。うん、まあ、ごめんなさい、一般、その、言葉悪いけど、やんちゃな時期に起こしやすいトラブル。
うんうん、
これについて、親が、その親御さんの方が、もう一方的にもう関係ないからと。
うん、
私には、親には責任ないからと言えてしまうような状況になっちゃった。
今、そうなったっていうことですね。はい、これはちょっと、どこが認識すればいいんだ、親子さんがやっぱり認識して、あなた絶対保険入ってからじゃないと車運転しちゃダメよとかね、
そういうことですね。
そう、家族内できちんと話し合うことがよりもう今まで以上に大事になってきたってことですね。
そうですね、うん、ですから、まあ、免許を取るにしてもですけども、うん、大抵の場合はその親御さん、まあね、アルバイトをしてね、教習所代を稼ぐかね、お子さんたちもいらっしゃるけれども、うん、そうじゃないケースの方が多分多いんじゃないかなと思います
。親御さんが出して差し上げて、
ね、
うんうん、
ただその親御さんの方で18、19のお子さんのために免許費用を出すぐらいであるんだったら、当然交通ルールについてもきちっといろいろ日頃からね、ちょっと見張っていかないと、うん、これはこれとんでもないことになっちゃうよっていう話。
本当そうですよね、はい、もしもの場合を絶対考えてバイク、自動車を買って乗りましょう。
はい、そういうことですね。
それ今、
は
い、これまで以上に本当注意しないといけないですね。はい、わ、はい、かりました。18歳、19歳から成人になった時のデメリット中心にお話しいただきました。和田先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。